聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙10章1節から11節です。司会者が朗読させていただきます。兄弟たちよ、私の心の願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いです。私は彼らが神に対して熱心であることを証ししますが、その熱心は知識に基づくものではありません。彼らは神の義を知らずに自らの義を立てようとして神の義に従わなかったのです。律法が目指すものはキリストです。それで義は信じる者すべてに与えられるのです。モーセは律法による義について、律法の掟を行う人はその掟によって生きると書いています。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るかと言ってはならない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が深みに下るのかと言ってはならない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。では何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。聖書箇所は以上です。それでは長島先生に、救いへのイスラエルの鞭と題してメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今日こうしてまた、皆さんと共に、聖書の御言葉を、分かち合えるこの幸いを心から感謝します。ちょっと私の喉の調子が良くないので、もしかしたら途中咳込んだりする可能性もありますけれども、どうぞお許しください。はい、ということですね。まずは、お祈りからですね、祈りの方から、始めたいと、そのように思います。ハレーシーを感謝します。天のお父様、今日もこうして、愛する兄弟姉妹一人一人と共に、あなたを、前にして大胆に礼拝できるこの幸いを感謝いたします。どうぞあなたの御心が、私たち一人一人に示され、そしてまたあなたの体としてこの教会が頭であるあなたの御心に生きることができるように、成していくことができるように、どうぞ、教え、そして育み、導いてください。あなたの憐れみが必要です。あなたからの祝福が必要です。天のお父様、それはあなたの御心が豊かになされるためです。私たちの願うところ、それは主の栄光が豊かに表されることです。天のお父様、どうぞそのことがなされますように。どうぞこの SJCF を、顧み、そしてまた憐れんでください。また主に大きく期待します。この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、そしてまた今、松本先生を覚えます。長い間本当この教団であなたのメッセージを、取り付いてくださった、この先生の上にどうぞ今あなたの、守りがあるように、癒しがあるように、導きがあるように、天のお父様、そのことを覚えて私たちは心を合わせて祈ります。天のお父様、感謝いたします。この祈りを我々の主イエス様の御名を通して、御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございます。本当に今祈りの課題ですか、本当に多いですよね。この世界を見渡してもですね、本当にトルコ、シリアの大地震が、ね、ありましたね。本当に大きな、被害を受けているわけですね。被災者が大勢今出ております。また、亡くなられた方々も、ね、多くいて、また本当悲しみの中に、ね、ありますね。というのは本当に私たちも東日本大震災を、ね、 経験して、それがどういうことであるかというのも少なからずね、もう体験しているわけですよね。こう祈らざるはいないと、ないと本当に祈らせていただきたい、そのような思いでいるわけです。またね、ウクライナ、またロシアのまた問題、ミャンマーの問題、本当にさまざまな今、国際的な問題をこう抱えておりますけれども、しかし私たちはその中でも変わらぬ主に信頼し、そしてまた主のご計画が前進していくことを願い求めつつ、今ここに置かれているわけです。今日もね、神様の御心をこの聖書の御言葉から学びたいと、そのように思っております。ということで、始めさせていただきたいと思いますけれども、今、私たちはですね、ロマ書から、ね、学んでおります。今日から、ロマ書の10章ですね、こちらの方から学びたいと思います。で、前回は9章の最後ですね、9章30節から33節、ここから、学んだわけです。簡単に内容を復習したいと思います。パウロは2つのパラドックスを、示したのを皆さん覚えているでしょうか。1つのパラドックス、それは何か。それは義を追い求めていなかった異邦人が信仰による義を得たという、これはパラドックスですね。じゃあ2つ目のパラドックスは何か。それは義を追い求めていたイスラエルの民が義を得ることができなかったということです。この2つのパラドックスをパウロは、示したわけですよね。しかし義を追い求めていたのだけれども義を得ることができなかった、その理由をパウロは言っています。それは信仰によって追い求めたのではなく、行いによってその義を得ようとしたからだと、そのようにパウロは語っているわけです。イスラエルの人々は当然行いによって義を得ることができると考えていたわけですよね。だから一生懸命行い、その、行いというのは立法を守るということですけれども、そのことをし続けたわけですね。ということは何を意味するかというと、行いによって立法のその義を得ることができると考えていたわけだから、信仰による義は必要なの、必要じゃないの、どっちでしょう。いらないんですよ。だって頑張ってやっているわけだから、積み重ねてきたものがあるわけだから、それを置いて信仰による義を、はい、受け入れますと、そういうふうにはならないわけですよね。ということは何が起きたのかというと、残念ながらこの信仰による義、まさに福音を信じる信仰によって救われる、義とされる、そのイエス・キリストにつまずいてしまったわけです。イエスがつまずきの石となってしまった、そのことを前回学んだわけです。もともとね、立法そのものは救いのために与えられていたものではないですよね。今日学びますけれどもね、自らの義というものを作り出してしまった、それを追い求めてしまった、それゆえに神の義を得ることができなかった、そのことを学んだわけです。さあ、ということで、今日のね、ローマ10章1節から11節、ここを学んでいくわけですけれども、今日はですね、ここに、ある通りですね、これは違う、前回かな、はい、こちらになりますね、すいません、はい、救いはどのようにして与えられるのかということを今日、共に学びたいと思います。基本的なことではあるんですけれども、今日の聖書箇所、朗読してもらいましたよね。どうですか、パッと読んでみて、すっと意味が、頭に入ってきたでしょうか。おそらく難しかったんじゃないかなと思います。この箇所も、ある意味、難解なところであると、そのように言えるかと思いますけれども、この救いを、知り、そしてまた救いを得ていただきたい、これは本当単純な、ゴールですけど、まさにその通りなんですよ。救いというものを知ってほしいんです。そしてまたその救いを得てほしい、これが今日のメッセージのゴールとしたいと、そのように思っているわけです。で、そのための3つのことですね、この聖書箇所に記されている内容です。3つです。1番目、それはパウロの願いですね。パウロここでも願ってますよ。熱い人ですね、パウロはね。ここでも願うんです。9章でも冒頭で願ってましたよね。ここでもまたね、パウロの願いをこう、伝えているわけですね。そして2番目、立法による義です。 そして3番目、信仰による義。この2つの、ね、義を比較したいと、まあ、そのように思っています。まあ、そのことによって、救いとは何かということですね。そしてまたその救いを得てほしい。でもこれね、得てほしい、願います。パウロ願います、私も願います。もちろん他の、ね、方々も願うわけですけれども、しかしね、これをなされる方、それは神様ですね。で、神様は目には見えませんが、今ここにいて私たち礼拝しているわけですよね。その神様に願いつつ、ぜひですね、この、メッセージの時間、この礼拝のね、この時送っていただければと、まあ、そのように思っているわけです。お願いいたします。まあ、最後にまとめです。まあ、このような形で今日、お話を、ね、させていただければと、そのように思っております。さあ、まずは、パウロの願いですね。さあ、このパウロの願い、まあ、おそらくもうこれはね、聞かなくても分かるよっていうね、方もおられるんじゃないかと思いますが、しっかりとね、受け止めたいと思います。10章の一節です。兄弟たちよ、私の心の願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いですとね、まあ、このようにパウロは、冒頭語っているわけですけれども、まあ、ここで兄弟たちよと、このようにまずはじめにね、パウロは呼びかけています。で、この言葉ですけれども、ギリシャ語の、アデルフロスという、言葉が使われています。で、この意味というのは、同じ母親から生まれた兄弟なんですね。まあ、こうシスター・イン・ローとかね、まあ、義理の妹とかね、義理の弟とかね、そういうことではないんですね。皆さんちょっと今こう周りの方を見ていただければと思います。おそらく、まあ、教会の方々とかね、こう、まあ、ここには集っているわけですね。もちろんそれではない方々もね、来られているのは本当祝福なんですけれども、まあ、私たちは同じ母親から生まれたその兄弟のようなものなんだということなんですね。どうですか、そのように感じてます？ちょっと隣の方見てください。見もしないですね、皆さんね。同じ母親から生まれた兄弟、まあ、でもそれがブラザーシスターなんですよね。私たちの言っている兄弟姉妹なんですね。そういう認識を持っているでしょうか。少なくともパウロはそういう認識を持っていたし、そのようにこのローマの兄弟姉妹に語りかけているわけですよね。どうですかね、皆さんの思いは。じゃあなぜそういうことを言えるかというと、私たちはイエス様にあって新しく生まれ変わったものですよね。主にあって私たちは、まあね、一つであるということ、まあ、そこを、まあ、そこからですね、こういうことが言えるかなと、まあ、そういうふうに思うわけですけれども、さあ、ということで、まあ、パウロの心の願いにね、まあ、迫りたいと思いますけれども、実はこの願いというのは原文の意味では、心が満たされるというね、そういう意味が、あります。パウロはちょっと前の章に戻りますけど、9章の冒頭では、心の悲しみと痛みがあるということを伝えていたのを皆さん覚えているでしょうか。じゃあその心の痛み、そして悲しみっていうのは何であったかというと、多くのイスラエルの民が、同胞のイスラエルの民が救われていないということへの心の痛みであった、心の悲しみであったわけですよね。パウロはそのような思いを持っていたわけです。でもここで、まあ、この願いですよね。私の心の願い。この願いが、心が満たされることであるということは、何を言ってるかというと、当然、ローマの人々の救いですよ。そしてまた特にね、ローマにいたこの同胞、イスラエルの民の救いですね。そのことを心からまた願って、いた、救いを願っていた。そしてそのために何をしていたかです。何て書いてあります？祈ってたんです。祈ってたんです。救いのために祈ってたわけですね。で、私たちもこの思い、パウロの熱い思いと共にね、ありたいと、そのように願うわけです。と同時に、じゃあ何が必要か。やはり救いのために私たちは祈るということが必要であるというのが、またここからね、教えられることではないかなと思います。まあ、ここにも書かれておりますが、パウロはじゃあこのね、イスラエルのための救い、そのために祈ったわけですけれどもね。じゃあこの救いの内容、どういうものなのかというと、まあ、救いは救いですけれども、国家的な救い、そしてまた、個々のね、個人的な救い、そのためにこう祈っていたと。 まあ、そのように、考えることができるわけです。さあパウロのこの熱い思い、救いへの、ね、情熱、思いをまたこう、知ったわけですね、語られたわけですね。じゃあ次に、じゃあ実際にその救いの内容についてパウロが語り始めるわけです。2節見てみましょう。私は彼らが神に対して熱心であることを証ししていますが、その熱心は知識に基づくものではありませんと、まあ、このようにパウロはこの2節で語っているわけです。パウロ自らがイスラエルに対する、まあ、イスラエルに対するこの証言を、ね、ここでしているわけですけれども、じゃあその証言というのは何かというと、イスラエルは神様について熱心であるという、まあ、そういう証言であったわけです。パウロ自身はどうであったでしょう。皆さん、パウロはパリサイ派でしたよね。パリサイ人であり、またその中のラビであったわけです。彼自身が神様に対して熱心であったわけですよね。非常に熱心だったパウロなんです。だから証言することができるわけですよ。同じようにイスラエルの人々は神様に対して非常に熱心であったということをここでパウロは、まあ、こう証ししているわけですよね。証言しているわけなんです。しかしです、しかしこの熱心さに問題があったんですね。熱心であればいいってもんじゃないんですね。ここからわかるのは、じゃあどういう問題があったのかというと、まあ、ここに記されているように、知識に基づくものではないっていうことが書かれています。一体これどういうことなのかってことですよね。どんな知識のことを言ってるのかってことですよね。でここではこの知識ですけれども、ギリシャ語原文ではエピグノシスっていう言葉が使われています。まあ、普通であればこの知識というのはギリシャ語ではグノシス、まあ、グノシスって聞いたことあると思うんですよね。中にはね、グノシスという言葉が使われるんですが、エピグノシスという言葉が使われているんです。これ一体何を言ってるかというと、普通の知識ではないんです。深い知識なんです。より深い知識なんです。で英語ではね、何て言うかというと Full knowledge ですね。 Full knowledgeということが、まあ、適切かなと、まあ、そのように思うわけです。じゃあ一体この深い知識っていうのは何なんだってことですね。ここでまたちょっとね、読んでみますと、その熱心は知識、これ深い知識ですよね。エピグノシスですよね。深い知識に基づくものではありませんと、まあ、こういうふうに言ってるわけです。じゃあ一体深い知識って何なのかってことですよね。その知識というのはイエス様が神であるという知識です。イスラエルの民は神様のことを知ってました？知ってましたよね。神について、イスラエルの民は知っていて、神について熱心であったわけなんです。しかしその知識はエピグノシスじゃなかったんですよね。深い知識じゃなかった。じゃあその深い知識って何かというと、イエスが神であるという知識であったわけです。熱心ではあったけれども、その熱心さが正しい知識によったのではないということです。ここが問題であったわけなんですよね。で、まあ、ここから言えることは何かというと、当然イスラエルの人々はこの、ね、律法に熱心であったわけだから、まあ、善行を積んでいたわけですよね。しかしどれだけ善行を積んでも、律法を行ったとしても救いには至らないんだということです。そしてまたイスラエルの人々は熱心であったわけですよね。神様に対して熱心であった、律法を守ることによっても熱心であった、そのユダヤ教に対して、まあ、熱心であったわけです。しかしこの熱心さが正しい知識によらなければ虚しいですよね。救いに至らないわけですから。そのことがまたここで語られているわけです。まあ、前回神様の救いの基準というね、そういうお話をさせていただきましたけど、じゃあ神様のこの救いの基準というのは一体何か。それはイエスを神とし、その神なるイエスが人の形をとって 100% 神、そして 100% 人間であるイエス様がこの地に来られ、そしてこの私のあなたの罪の身代わりとして十字架にかかり死にて、そして墓に葬られ3日目によみがえった、この福音を信じる、この信仰によって、そして神様の恵みによって私たちは 救われ義とみなされる、これが神の救いの基準であるわけですよね。これがエピグノシスなんです。深い人に与えられている知識、神の知識であるわけです。この知識に基づかないで、このイスラエルの、ね、当時の人々は、多くの人々は生きていたわけです。それは行いによる義を追い求めていたわけです。さらにこのことについてはね、ちょっと深掘りしていきたいと思いますけれども、そして10の3ですね、10章の3節です。彼らは神の義を知らずに自らの義を立てようとして神の義に従わなかったのですと、まあ、このようにここでパウロは記しております。まあ、この彼らっていうね、これはイスラエルの民のことですね。そしてイスラエルの民は神の義を知らずにと、まあ、ここにこう 記しているわけですけれども、でこの知らずにという、ね、まあ、言葉ですが、この、動詞ですね、原文では無視するという、ね、そういう意味があります。かつですね、これ現在形で使われているんですね。ということは継続を、ね、意味します。ということは何を言っているかというと、イスラエルの民は神の義を無視し続けているという、まあ、そういうことが原文からはそういうニュアンスが、ね、伝わってくるわけですね。まあ、このようなことをパウロはここで記しているわけです。そしてまた、理由があるんですね。じゃあその、理由は何か。それは自らの義を立てたためなんだ。イスラエルの民が神の義を無視し続けているその理由は何か。それはイスラエルの民自らが義を立てたためなんだということを、まあ、パウロは、ね、ここで語っているわけです。じゃあこの自らの義というのはどういうことであったか。それは律法を行うことによる義であったわけですよね。前回学びました九伝律法の話をしましたよね。どういうものであるか。まさにそれは律法613の律法を守るためのフェンスだ。そのフェンスがまたさらにフェンスを重ねていく、それが、まあ、これは律法を守るためですよね。これが九伝律法の仕組みであるという話をしましたよね。でこの九伝律法が律法と同等の価値があると、まあ、そのように見なされていたわけです。ということはこの九伝律法も守るわけですよね。613の律法でもこれも本当にもう大変なことですよ、それを守るのはね。でもそれ以上に、まあ、九伝律法がこう重ねていくわけですから、まあ、でもそのような、ね、状況の中で行いによって義を得ようとしていたわけです。それが自らの義であったわけです。まあ、先ほども言いましたが、なぜならば律法そのものが救いを与えるものではなかったわけですからね。だからこの行いによる義、律法を行うことによって得る義というのは自らの義を打ち立て、そしてまたそれに向かって邁進していたわけですよね。それがイスラエルの民の姿であったわけです。さあということで、それがゆえにね、それがゆえに残念なことが起きたわけですよね。それは信仰による義、またイエス様を救い主と、ね、して信じることができなかったわけですよね。まあ、こういうことが、まあ、こういう、ね、まあ、仕組みを、まあ、見ることができるわけです。でイエス様は、まあ、この自らの義、すなわちパリサイ人の義ですね、まあ、それに対して信仰による義というものを表しているわけです。でまたこの信仰によりまたこう救われたものの8つの幸いっていうものを実はしっかりと交渉外の中でねイエス様は伝えているんですね。それが三条の水訓というねものです。で実はこの三条の水訓、今日は深くはやりません。来週ね、ウェルカムワーシップ合同礼拝ですね、その時にここのね、お話をちょっとさせていただければとそのように思っています。まあ、ここではポイント4番目ですね。義に飢え渇く者は幸いです、その人たちは満ち足りるからです。まあ、義を追い求めるわけですけれども、しかし間違った義を追い求める、自らの義を追い求めるとなるとどうなるの。結果は虚しくなるわけですよ。だって自ら打ち立てた義だから、もともとない、存在しないわけですからね。 それを追い求めれば苦しいだけですよね。しかしここで言っている義というのは何かというと、これは神様の義ですよね。それを追い求めるときにその人は満ち足りるんだということです。なぜならば神の義というのは恵みによって与えられますよね。恵みからスタートして救われ義とされ、そしてまた私たちが学んでいるところは何でしょうか。成果ですよね。成果というのも神の力によって、まあ、後ほどイラスト出てきますけどね、変えられていくんですよね。どのように、イエス様のように、そして最終的にはそのイエス様の似姿へと、栄華へと行く。この栄華も神の恵みによってですよね。ということは満ち足りるんです。まあ、そのことが、まあ、ここからもね、まあ、イエス様は実際に交渉外の中でね、この三条の水訓の中でこのように、正しく律法をこう解説しているわけです。神の義を説明しているわけですよね。さあということでね、まあ、ここちょっともうねすでに説明させていただいた通りです。4節見てみましょうか。4節です。律法が目指すものはキリストです。それで義は信じる者すべてに与えられるのですと、まあ、このように、パウロは、記しているわけです。さあ、律法が目指すものはキリストですと、まあ、このように記していますけれども、これ一体どういうことかということですよね。でここでは冒頭ガルという、ね、接続詞が、使われています。これは前の文を受けて、まあ、というのはなぜならば、まあ、そのような意味がある、まあ、言葉ですけれども、まあ、ここではねちょっとそれが見られない省略されているわけですけれども、まあ、3節で、イスラエルが神の義に従わなかったってことが記されていましたよね。というのは、そしてこの4節につながってくるわけです。というのは律法が目指すものはキリストです。それで義は信じる者すべてに与えられるのですと、まあ、このようになってくるわけですけれども、でここでまたですね、この4節ですけれども、あの原文ではギリシャ語の、まあ、テロスという、ね、言葉が使われています。すいませんね、ですね。でこのテロスというあの意味ですけれども、結果とか目的とか終わりとかね、そういう意味があります。じゃあ一体そういう、ね、意味をあの、まあ、はめ込んでいくと、まあ、どういう、こう意味になるのかってことをちょっとね、皆さんと一緒に見てみたいなと、そういうふうに思うわけです。まあね、一つ一節一節ちょっとね、まあ、丁寧に、まあ、読んでいるということもありますけれども、お付き合いいただければと思います。テロスです。このギリシャ語のテロスというのは終わり、結果、目的という意味があるんだということ。じゃあこのテロスを終わりというふうにね、そのように読み取るとどういうことになるか。キリストは律法を終わらせたというね、そういう意味です。これですね、律法が目指すものはキリストです。この目指すというところが実はテロスになるわけです。そしてこのテロスというのが終わり、結果、目的というね意味があるんだというね話を今しているところですね。じゃあこのテロスが終わりだったらどうなるか。それはキリストは律法を終わらせたというね、そういう意味になってきます。キリストが律法を終わらせた、それはどういうことかというと、イエス様が十字架上で死ぬことによって律法が成就したんだということ。イエス様は神なるお方、罪のないお方、この地上生涯の中で律法を、この613の律法すべてを完全に守られたわけですね。そしてイエスが死ぬということ、そのことによってこの律法が破棄されたわけですよね、成就したわけですよね。そして、イエス様がまたよみがえりました。このよみがえりとともに私たちは、まあ、キリストとこう共に生きているわけですね。このキリストそのものが律法を成就したわけですから、この成就したキリストと私たちは今共に生きているんだということ。それゆえにこのイエスを救い主として信じる者は救われ義とみなされるんだということ。まあ、これが、まあ、キリストは律法を終わらせたっていうね、ところの、まあ、意味になってくると思います。じゃあ、このテロスを結果とね、した場合はどうであろうか。キリストは律法の結果となられたということです。じゃあ、一体この律法の結果っていうのは何なのかってことですよね。最終的にどうであったかというと、誰も守れる人はいなかったわけですよ。 この律法の結果として律法を守れなかったもの、すなわちその罪の代価として最終的な贖いとなられたのは誰ですか。それがイエス・キリストですよね。このイエス様を救い主と信じるときに罪贖われて、そして救われ義とされるんだということ、これがテロスを結果とねした場合の、こう意味になってくるわけですよね。じゃあもう一つ見てみましょうね。3番目、じゃあこのテロスですね、これを目的と、このように捉えたらどうなるであろうかということです。キリストは律法の目的となられたというね、こういう意味合いになってくるわけですけれども、律法は私たちをキリストに導く養育係となられたということが、ガラテヤの3章10節から4章7節のあたりにこう記されているわけですね。で、律法そのものが養育係となられた、でもそれは何のためかというと、キリストへと導くためであると、すなわちこの律法の目的というのはキリストにあるということですよね。ということであれば、このイエスを救い主と信じる者は義とみなされるんだと、そのように言うことができるわけです。テロスですね、これをどのようなね、この3つの解釈、どれに当てはめても、信じる者はすべて、イエスを救い主と信じる者はすべて、義とみなされるというところ、ここにつながってくるわけです。これ非常にね、重要なポイントだと思います。そしてまた 10章の5節見てみましょう。はい、ここではモーセは律法による義について、律法の掟を行う人はその掟によって生きると、このように、と書いていますと、このようにパウロは記しています。ここですけれどもね、これはレビ記の18章の5節、ここからの引用になっているわけですけれども、このレビ記の18章の5節、ここを読ませていただきます。あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。人がそれらを行うならそれによって生きる。私は主であると、このように、レビ記18章5節では記されているわけです。もともとね、律法そのものっていうのはどういうものかというと、これイスラエルの民を偶像礼拝から守るためですよね。でまさにそれは神様がこのイスラエルの民が過ちを犯さないように、罪を犯さないように与えた神様の愛の表れなんですね。それが実は律法なんですけれども、しかしここに問題があったわけです。じゃあそれは一体どんな問題かというと、この律法を行うことによって救いを得ると、そのように返してしまったわけですよね。理解してしまったわけですよね。これが自らの義というものですよね。そういう問題を持ってしまったわけです。じゃあ一体残されたその義の道っていうのは一体何なのかってことです。行いにはよることができないんだということ、そしてまた律法を守ろうと、これ同じですけどね、律法を守ろうとすることによっては義に至ることができないんだということ。じゃあ義に至る道というのは一体何であるかということです。これはね、もう見えてきてるのではないかなと思うわけですけれども、この義への道というのは唯一律法を完成したイエス様を救い主と信じること、まさにこれが義への道であるということが言えるわけですよね。さあちょっとここにイラストがありますけれども、どのようにね歩むのか、私たちはさまざまな人生を歩んでいるわけですけれども、もしかしたらこれは救われる前の自分の歩みかもしれない、あるいは今の歩みかもしれません。ちょっと見てみましょう。まずはね、 God's righteousness と書いてありますね。これ神の義です。神の義というのはもうすでにこれ与えられてるの、与えられてますよね。これこそがまさに福音を信じるその信仰によって救われる神の義です。与えられているんだけれども、それに背を向けてこれ抱えて背負い込んでるのは何かというと、これ法律、律法ですね。さまざまな規定によってって書かれてますが、これ律法ですね。これは当時のねイスラエルの人々、パウロの時代のイスラエルの人々 についてここではこのイラストはね、表しておりますけれども、背を向けて、そのさまざまな規定からなる律法、口伝律法も含めてね、背負い込んでいるわけですよね。しかしそれは、何を目指していたかというと、そのゴールを見ていただければと分かると思います。自らの義ですよね。自分で打ち立てた義です。そこに向かって歩んでいるわけです。ということは、これは最終的にじゃあこれで救われるわけですか？救われないんです。だから願うわけですよね。ここ気づいてくださいということで、パウロはこれだけしつこくね、この救いについて、また義について語っているわけですよね。皆さんはどうでしょうか？このような歩みを今していないでしょうか？さまざまな規定によって、これはある意味自分で打ち立てた義に向かってそれぞれね、生きているわけですよね。そのような生き方を歩んではいないでしょうか？しかしそれは最終的にじゃあそれで救われるのかというと、そうじゃないんだってことを聖書はね、教えているわけです。これね、実際に無視し続けてるっていうね、ことを言いましたが、実際こういうことですよね。与えられているんだけれど無視する、見ようとしないわけですよね。ここに問題があったわけです。さあ続いて3番目の、ね、テーマに移りたいと思います。それは信仰による義ですね。先ほど律法による、ね、行いによる義を見ましたが、信仰による義です。6節7節、こちらの方をお読みします。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るのかと言ってはならない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が深みに下るのかと言ってはならない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。どうですか？これ皆さん読んで理解できました？何を言ってるのか、ちょっとなかなかね、難しいところかなと思いますけれども、ここではね、パウロは律法による義をね、5節の方でこう語っていたわけですけれども、ここから、それに対峙する信仰による義をこう語り始めているわけです。で、ここの箇所ですけれども、新明記の30章12節13節ここからの引用になっているんですね。ということでちょっと新明記見てみたいと思います。新明記です。お読みします。これは天にあるわけではないので、誰が私たちのために天に昇り、それを取ってきて私たちが行えるように聞かせてくれるのかと言わなくてよい。またこれは海の彼方にあるわけではないので、誰が私たちのために海の彼方に渡り、それを取ってきて私たちが行えるように聞かせてくれるのかと言わなくてよい、というふうにね、こういうふうにここでは記されているわけですけれども、これはですね、神様がイスラエルのために与えた律法ですね。律法というものがもうすでにイスラエルの民に与えられているんだから、これは神が命じたわけですよね。神の思いですよね。こうしなさいという神の命じですよ、命令ですよね。だからもう天に昇る必要はないんだよということです。天に昇って、そして神様こう言ってますよって言う必要はないんだ。だってもうすでに律法が与えられてるからですよね。じゃあもう一つはどうかっていうと、これも同じです。海の果てに行く必要はないんだっていうことです。どうして？それはもうすでにね、律法が与えられてる、律法があなたにね、どのようにしなさいっていうことをもう伝えてくださってる。神の御思いはもう律法を通して伝えられているから、そのようなことをする必要はないんだよということ、これが新明記ですよね。だそれをパウロは、このパウロの時代のローマの教会の人々に伝えているわけです。じゃあどういう意味になるのかっていうことですよね。でそれはもうね、すでに、これは何を言ってるかというと、キリストが天から下って来られたのだから、天に昇る必要はないんだということです。天に昇って神様に義の道は何ですかと聞く必要がないんだということ、救いの道が何であるかということを天に昇って神に聞く必要はないんだ。なぜならばイエス様ご自身が神であり天から下って来られた方であるからです。 そのことを言っているんです。そしてもう一つの、ね、方はこの深みっていう、ね、言葉が使われてますけれども、ちょっと戻ってみましょうか。こちらですね、これ7節の方になります。深みですね、誰が深みに下るのかのこの深みですけれどもね、この深みですけれども、あの原文ではアビソスという、ね、言葉が使われています。でこれは地獄の一部であるアビスのことを言っていると、まあ、そのように捉えることができます。でこのアビスってどういう場所かというと、堕天使が一時的に閉じ込められる場所ですね。あの千年王国の時代ですよね、そのメシア的王国の時代に一時的に堕天使が捕らえられる場所、それがアビスです。まあ、すなわちこの場所というのはどこに、ね、あると言われているかというと、地球の内部にあると、まあ、そういうふうに言われているわけです。ということで深みと、まあ、そのようにこう表現しているわけですね。罪による死後の世界を、まあ、こう意味するわけです。だからもうこの深み、ちょっと戻りますよ。だからこの深みに下る必要はないわけですよね。この深みというのは先ほど言いましたこの死の世界ですよね。そこに下る必要はない。どうしてですか。なぜならばイエスがもうすでに死からよみがえりましたよね。復活されましたよね。イエスは確かに死なれたわけです。そしてその死からよみがえった方、このイエスがいるんだから、だから深みに下る必要はないんだ。これは何のためにこれしようとしてる、何のために天に昇ろうとしてるんですか、何のためにこの死の世界に行こうとしてるんだよ。それは救いの道が何であるかということを知るためです。でもそういうことをする必要ないんだよ。もうあなた方は天に昇って救いの道が何であるかというのを確かめる必要ないんだよ。そして死んで救いの道が何であるかということを知る必要がないんだよ。どうしてか。それはイエス様がもうすでに天から来られてるから、イエス様がもうすでに死からよみがえってるから。そしてこの天から下られ、そして死からよみがえられたこのイエス・キリストというこのお方が何を示してくれたか、これが大切ですよね。この救いの道です。どんな救いの道を示しましたか。それはこのイエスがあなたのその罪の身代わりとなり十字架にかかって死なれたこと、墓に葬られたこと、三日目によみがえられたこと、この福音を信じる、このことによって神の恵みによってあなたは救われるんだ。これが救いの道なんです。天から来られた方が、そして死んだ方がよみがえられた、その方がそのことを成し遂げてくださった。この救いの道をあなたは疑いますか。天を知り、そして死を知るこの方が、私が道である、真理である、命である、誰も私を通してなければ神の御元に行くことができないと、そのように語られてるんです。これが福音ですよね。これが救いの道ですよ。なぜならば天とその死を知る方がこのように語られるからです。さあ、ということでね、これね、あの先ほど、読んだ箇所ですね。はい、ここもね、先ほどもお話しさせていただきました。じゃあ、あなたはどうですか、どのように歩みますかっていうことですよね。先ほどイスラエルの民にも、そして私たちにもね、等しく素晴らしい神の義が与えられているんですね。 God's righteousness が与えられているわけです。まあ、これは信仰による義ですよね。そしてまたこの信仰による義によって、まあ、信仰によって義が与えられ、救われて義が与えられるわけですよね。じゃあその歩みはどういうものか、始まりが神の恵みによって私たちは歩み始めたわけですけれども、その歩みは先ほど追ってたのは何ですか。さまざまな規定です、律法でしたよね。しかしここで、じゃあ何によって歩んでいるかというと、まあ、ちょっとこの絵を見てもね、身軽そうですよね。追ってるものはないです。じゃあ何によって歩むのか、それは信仰によって歩む、まあ、これは神を信頼して歩むってことですよね。そしてまた恵みによって生きる、 神から与えられている恵みによって私たちは生きるんだ。そして聖霊によって生きる、まあ、これも恵みですけれども、聖霊様この助け手が今私たちに与えられている、その信仰によって恵みによって聖霊によって私たちは歩んでいくんだ。それが聖化の過程ですよね。私たちの歩みですよね。最終的に行くところはどこですか。それは栄華完成ですよね。グロリフィケーションになってくるわけです。これが救いですよ。救いの道ですよね。エピグノーシスです。深い知識なんです。ぜひこのエピグノーシスを知ってほしい。そしてまたそれに熱心であれば熱心であってほしい。でもこの熱心というのは自分の力ではなく信仰によって恵みによって御霊によって導かれることなんだ。これが私たちの歩みなんだということですよね。なんと幸いなことでしょうか。どのような歩みを皆さんは今ねされているでしょうか。ぜひ確認していただければと思います。さあ、10章の、9節、そして、10節ですね。こちらの方を見てみたいと思います。なぜならもしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。これはエピグノーシスですよね。深い真理です。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。まあ、これ非常に、ね、重要な箇所ですね。なぜかというと本当にこのことによって救われるからですね。救いに、まあ、至るわけですね。ということで、まあ、でもここちょっと構成を、ね、注意して見る必要があるかと思います。なぜならば、ここでちょっと問題になる、ものというのが、まあ、信じるというのは分かりますよね。信仰によって義とされるわけだからね。しかしここで告白するというね、そういう、まあ、行いがここで伴っているからですよね。じゃあ告白するということも救われるためには必要なのかっていうね、そういう問題が起きてくるわけです。ということでこの、文章の構成をちょっと見てみたいと思います。で、9節10節、これ9節10節ね、両方とも告白する、そして信じるというこの2つの言葉が使われているっていうのが、分かるでしょうか。なぜならもしあなたの口でイエスを告白ですよね。そして、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるならあなたは救われるってありますね。そして10節、人は心に信じるありますね。そして口で告白して救われるってありますね。ということでこの2つの、ね、言葉に、ちょっと着目していただければと思いますけれども、9節では、まあ、今まあ、レーザーの方でちょっと当ててみましたけど、まず告白があります。そして信じる、まあ、こういう順番になっているわけですね。じゃあ10節はどうですか。10節先に来るのはどっちですか。告白、信じるですよね。信じる、そして告白と、まあ、このようになってますね。で、9節が告白信じる、10節が信じる告白です。これ順番変わってますよね。ということは順番は大切ではないということです。じゃあ何を言ってるかというと、この信じるということと告白するというのは同時に起こることなんですね。信じるときに私たちはイエスは主であると告白することができるわけですね。まあ、ここでね、もう今ちょっとお話しした通りですけれども、この証ということですけれども、じゃあ、信じたときにその同時にね、まあ、告白するということが自然な気持ちとして起こってくるわけですけれども、じゃあこの告白するということは、公に対して告白することなのかというと決してそうじゃないですよね。皆さんどういうときにイエス様を救い主と信じました。またそれぞれのね、状況が違うと思いますけど、私の場合ね、明らかにこの時にイエス様を信じたって時があるんですよ。でその時どういう状況だったかというと、誰もいなかったんです。そこ私と聖書の御言葉、おそらくそこにはね、聖霊様はもちろんいてくださったと思いますが、本当にイエス様をこう救い主として受け入れた時があるんですね。本当に嬉しかったです。涙を流してましたけど、でもねその時じゃ誰かいたかというと誰もいないんですよ。告白できないんですよ、誰かに対して。ということはじゃあ救われてないのってことですよね。違うんです。この告白というのは誰かに対して告白するというのは神に対しての告白なんですね。この告白というのはね、 ということで、まあ、皆さんが、ねこうまあ、納得して理解していただけるのではないかなと、まあ、そのように思うわけです。というのはあるグループはね、公に、私はイエス様を救い主として信じますと、そのように証ししなければ救われないというそういうグループがあるからです。なのでここで私は皆さんにお伝えしたいのは、この救いというのは信仰のみですね。 Faith alone と言いますけど、信仰によって救われるんだ、そこに何の行いも足してはいけないんだということ、まあ、これから、洗礼式も行い、ね、予定ですけれども、洗礼式を行わなければあなたは救われないというところもありますから、でも行いによるのではないんだということですね。そこをあの明確に、まあ、ここの、ね、箇所からも、皆さんにこうお伝えしたいなと、まあ、そのように思うわけです。はい、あ、ちょっと行き過ぎましたね。はい、ちょっとまたここでもイラストがあります。これも重要なところですよね。まあ、イエス様のこの十字架が、ね、まずありますけれども、まずこの福音ですよね。この福音を、受け入れることができるかということ、これは非常に、救いにあっては重要なことですよね。ただこれもね、神の道からによるんだと、聖霊によらなければ誰も主をね、主と証しすることができないわけですよね。この御霊の助けによってそれがなされるわけですよね。福音を信じることができる、この信じた時に義とみなされるわけですよね。と同時に主は、まあ、イエスは主であると、まあ、そのように証しすることができるんだということです。まあ、これゴスペルインポータンスと書いてある、まあ、福音の重要性ですかね。まあ、そういったことが、ね、言えるわけです。まあ、このようなことがこの救いの時にね、私たちのうちに起こることなんだということです。そして11節、これ最後です。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがないと、まあ、このように、11節でパウロは語っています。まあ、ここでもガルという、ね、接続詞が、まあ、使われているわけですが、まあ、信仰によって義と認められることの結論をですね、まあ、聖書をもとにパウロはこう言って、まあ、ここで言ってますよね。聖書はこう言っていますと、まあ、こうパウロが、ね、語っている通りです。信仰によって義と認められるということの結論です。聖書をもとにこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがないんだということです。で、まあ、この箇所ですね、まあ、引用箇所があって、それがイザヤ書の28章の16節です。まあ、ここ以前も出てきましたよね。9章の33節でも、まあ、この箇所引用されてたわけですけど、改めてね、読ませていただきます。それゆえ神である主はこう言われる。見よ、私はシオンに一つの石を礎として据える。これは試みを経た石、固く据えられた石勢のたっとい要石。これに信頼する者は慌てふためくことがない。まあ、これは神の基準によって神が据えられた、救いですよね。それがイエス・キリストであるということ。まあ、そのことが、まあ、そういうことをね、まあ、ここから、学んだわけですけれども、まあ、大切なこと、それはイエス様に信頼して信じる者は誰も失望させられることがないんだということです。で、ちょっとね、先ほどの11節に戻りたいと思います。この誰も失望させられることがないと、まあ、このように記されてますけれども、この失望というのはこれ原文では恥をかくというね、そういう意味があります。まあ、すなわちイエス様を信頼する者は誰も恥をかくことがないんだということをパウロは最終的にね、この結論として、この信仰による義をね、得た者、それは誰もイエス様にあって恥をかくことがない、失望させられることがないんだということを聖書からまた導き出して結論としているわけです。まあね、今日の話はね、こういうことですけれども、まとめをね、ちょっとしてみたいと思います。復習ちょっとしてみたいと思います。まずパウロを語りました。それは何であったか。パウロの願いというのは、それは救いでしたよね。この救いのために、このローマの人々の救いのために、そしてまた同胞のイスラエルの人々の救いのために彼は願ったわけですよね。心の満たしは何から得られるか、 彼は飢えてたわけですよ。でもその飢えてたその心が満たされる、そのためには彼の満たしは何かというと人々の救いであったわけですよね。そのために彼は何をしたか、祈ったわけです。そのことを学んだわけです。そして2番目に律法による義を、パウロはここで語っています。どれだけ宗教に熱心であってもその深い知識エピグノーシスがなければ虚しいんだということ。そして、どれだけね神様の知識があったとしても、しかその知識エピグノーシスでなければ、ここで言ってるエピグノーシスですよ、でなければそれは救いに至らないんで、至らないものであるということ。じゃあその救いに至るこの神の知識とは何か、それはイエスが神であるということ。そしてまたそのイエスが成してくださったこと、イエスはどういう方であったか、イエスは天から来られた神であり、そしてまた死にて葬られた死を知っているその神ですよね。私たちは天を知ることできませんよ、死を知ることできませんよ。なぜならば天を知ることも死を知ることもね、その時もうすでに私たち死んでますから確かめることできないですよね。でもイエス様は天から来られ、そしてまた死からよみがえられた方、この方が唯一の救いの道を与えてくださっている。それこそが福音というもの、イエスが成してくださったこの救いの道を信じる、この信仰によって与えられるんだと、この天を知り死を知るイエス様が神である方が私たちに教えているわけですよね。これエピグノーシスですよね。そしてまたここでね、律法による義ですけれども、残念ながらその信仰による義を、ね、今話しましたけれども、つまずいてしまうわけですよね。なぜなら彼らは律法による義に生きてしまった、行いによる義に生きてしまった、それは自分の義、自らの義に生きてしまった。虚しいですよね。どれだけ多くの人々が自らの義に生きているでしょうか。自分を正しいものとして歩んでいるでしょうか。本当にね、これは苦しいこと。でもそれはパウロも苦しんでたことです。だからこのようにしてパウロは伝えているわけですよね。神の義をね、信仰による義をね、ということです。さあ、そして信仰による義です。ここはね、先ほどお話しました。イエス様を救い主と信じることにあるんだということ。この方に信頼するのであれば、失望させられることがないんだ。そして恥じることがないんだということ、そのことをパウロは、最初のね、この11節で記したわけです。どうでしょうか。それでは皆さんどうでしょう。あなたは福音を恥に思っているでしょうか。あるいは救い主イエスを恥に思っているでしょうか。どうでしょう。福音を恥に思いますか。イエス様を恥に思いますか。皆さんはどのように思われるでしょうか。でも今日皆さんにお伝えしたいことがあります。ぜひ大恥を書いてください。赤っ恥を書いてください。ここに長く生きられた方いますよね。人生の中で恥を書いたことありますよね。大恥書いたことありますか。赤っ恥書いたことありますか。人生長く生きられてる方ね、特にね、どうですか。もう恥書きたくないですか。でもね、大恥書いてほしいと思います。大恥書いてほしいと思います。なぜならば行いによって救いを得ることができないから。今までどのように歩んできたでしょうか。自らの義を立てて一生懸命生きてこられましたよね。それは本当に認めます。素晴らしいと思います。でもね、それは救いに至らないということ。そのことを知ったときに恥ずかしいですよね。でもいいんですよ。大っ恥書いちゃえば神様の恵みを受けることぐらい大したことないじゃないですか。神様の恵み、憐れみを受けること恥ですか。恥じゃない。なぜならばありますよね。先ほどちょっと戻りましょう。11節、聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。この失望、 恥じるってことですよね。聖書はこう言ってます。この方に信頼する者は誰も恥をかくことがないと、そのように言ってるんです。ぜひ神様の恵みを受けてほしいと思います。許しを受けてほしいと思います。それが救いの道です。イエスが与えてくださり、そしてまた伝えている救いのメッセージはここにあります。イエスはあなたの罪の身代わりとなり十字架にかかり、これ大変なことですよ、死んで墓に葬られました。三日目によみがえった。そしてイエスは今も生きて働かれる誠の神であるということ、あなたのために今ここにおられ、あなたの帰りを待っています。なぜならあなたを愛しているからです。さあ考えてみましょうです。あなたにとっての自分を正しいものとする自分の義とは何でしょうか。そして2番目、あなたは個人的に福音を恥と感じていますか、あるいはイエス様を恥と感じていますか。そう感じるのはなぜですか。3番目、あなたは対外的に福音を恥と感じていますか、あるいはイエス様を恥と感じていますか。そう感じるのはなぜですか。ぜひ皆さん一人一人とのイエス様との関係というものを確かめていただければと、まあ、そのように思います。祝福がありますように、また主が与える平安がありますようにお祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日はあなたが示してくださったこの救いについて、信仰による義について学びましたと同時に、律法による義、自らの義についても学びました。私たちの多くはこの自らの義に生き、そしてまた一生懸命歩んでいます。その努力は素晴らしいものですが、しかしそれが無にならないように、そのことを願います。なぜならばその歩みというのは救いに至らないからです。天のお父様、どうかあなたが与えてくださるこの失望に終わることのない希望を得ることができるように、あなたの無条件の愛を知ることができるように、どうぞ今私たちに力を与え、そしてあなたが与えてくださっているこの福音を述べ伝える力と知恵を与えください。そしてまたこの動機は愛です。まず神様の愛を一人一人が豊かに受けることができますように、心に平安と喜びがあるように、どうぞ導いてください。感謝します。ここにおられる愛する兄弟姉妹一人一人の上にあなたの祝福があるように、そしてまた喜びがありますように、そのことを願いつつ、我々の主イエス様の御名を通して感謝を持って御前に捧げます。アーメン。